7月25日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はブッチーと
アカネと
コッシーと
マリナと
コンディと
アユで
お送りします。はい、皆さん改めましてこんにちは。
こんにちは。
はい、今日はちょっと天気の方が怪しいですけど、これから降るんでしょうかね。
どうなんでしょう。
降
ってほしくないですよね。僕ちょっと自転車で来たので、帰り降られたらちょっと厳しいんです
よ、ね。はい、大変ですね。
はい、そして今日から、踊り高校は夏休みに突入しました。はい、はい、夏休みについてのフリートーク、この番組の後半やっていこうと思います。
はい、
はい、そして、今月7月の20あ来週ですね、
来週ですね、
7月28日の火曜日に学校説明会があります。
はい、
はい、メンバーは僕とはるかとまゆちゃんが出演します。場所は、札幌市民ホール、今は名前が変わって、ワクワクホリデーホールという場所になっています。そこで、何時からでしたっけ。
3時過ぎか、
ね、3
時過ぎ頃から始まりますので、はい、ぜひ大通高校に興味があるという方は足をお運びになってください。
はい、そして 一人聞き慣れない声というか、はい、新しく出演している方が、
ね、
かなり馴染んでいますけど、
はい、
馴染んでますか。
はい
、はい、結構馴染んでると思います。
あ、よかった、はい、やった
なんか意気込みを一言、
はい、改めて自己紹介も入れてお願いします。
そうですね、はい、大通り1年生の コッシーです。前回ですね、結構前に見学で来させていただいたんですけど、はい、その時の感想の部分で、もう今までの先輩方に負けないぐらい面白いラジオにしていくっていう風に言ったんですけど、うん、今とても緊張しています、はい、
本当に
本当です本当ですよ。もう緊張でもう胸がバクバクなんで、もうこの気持ちを押し切るぐらいやっぱり面白い放送にしたいなと思っています、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、これからの1年生にも期待していきたいですね
そうですね。
はい、それでは番組始めていこうと思います。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは未知との遭遇、こんな今まで食べたことないような食べ物に出会ったようだとか、こんなところに行ってみました、こんな不思議なことがありましたなどというメッセージ皆様からお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではここからはウッチのムービーイントロダクションのコーナーです。
イエーイ。
はい、このコーナーでは僕が今までに見てきた映画の中で面白いと思った作品や感動した作品を時々3択クイズを出題しながら紹介していくコーナーです。
はい、
はい、いつもは先ほども言った通り映画を紹介するコーナーなのですが、今回は夏休みに入ったということで、
はい、
特別編として映画の歴史について今回はお伝えします。
おお、
では早速まずは日本映画の歴史を話していこうと思います。
はい、お願いします。
日本における初の映画上映は鉄砲職人の高橋真嗣という方によって1896年の11月に、神戸県にある振興クラブという場所で始まりました。
ほうほう。
そしてこれは知っている人も多いと思います。トーマス・エジソンの開発したキネトスコープという、映画を見るための装置を、いわゆる映写装置が日本に輸入され始めてからそういう映画上映が始まりました。そしてちなみに、撮影機の方はキネトグラフと言います。そしてまた、リュミエール兄弟と、トーマス・エジソンと並び称されるフランスの映画発明者です。
はい、
その方が、シネマトグラフという世界初の撮影と映写の機能を両方を持つ、複合映写機により、スクリーン上映は1897年1月に、稲端勝太郎という方によって京都の伝統株式会社という場所の中庭で初めて行われました。
はい、
そこから映画文化は発展していき、有料上映も行われるようになりました。有料上映というのは、今の映画館で行われている映画のことですね。
うん、
そこの映画で、はい、その後、朝倉志郎という方によっていくつかの短編映画が撮られました。
ほうほう。
さて、ここでクイズです。
お
朝倉志郎が世に送り出した短編映画のうちの一つは何でしょうか。
お
1番芸者の踊り、
うん、
2番夏の河津、3番崖の上のポニョ、さあどれでしょうか。
おや、
今回は1人し、今までは1人指名して答えてもらっていたんですが、
はいはい、
今回は全員に聞いていこうと思います。
お、
じゃあまずはあゆから。
私はじゃあ1番
芸者の踊り、
はい、芸者の踊り、
はい、じゃあコッシ
ー。そうですね、
はい、
3番は絶対ないと思うので僕は、
うん、
じゃあ僕は2番いってみます。
2番、はい、夏の河津、
はい、
じゃあ茜先輩は。
私は2番かなって思ったんですけど、
はい、
けどちょっと1番でいこうかな。
はい、じゃあ最後コンディ先輩は。
3番でしょう。
はい、
3番以外いないでしょうこれは。
さあ正解はどれでしょうか。正解は1番芸者の踊りでした。
やった
ー、はい、3じゃないんか。
3ではありません
でした。ちょっとがっかりですけど、
ね、残念です。この他にも、化け地蔵、死人の蘇生など、うん、たくさんの映画が公開されました。
うん、
他にも台湾では、1901年に映画上映が行われたりもしています。
おうおう、
はい、さてここまで映画の歴史をさらっと説明してきましたが、
はい、
映画の歴史はまだまだ奥深く、全てお話しするともう1時間以上はかかってしまうのではないかと、
はい、
思うので、
はい
はい、気になってみた方はぜひ調べてみてください。
はい、
はいはい、そしてここで突然ですが、皆さんの好きな古めの映画などはありますか。
古め、
結構古め、まあ2000年前に上映された映画あたりですかね。
20世紀の映画ということで、
はい、そうです
ね、
はい、
何だろうな、
古めかどうかは分からないんですけど、
はい、
まあ20世紀の映画で好きなものはやっぱり有名なものですけど、はい、バックトゥザフューチャーが好きです。
あ、
はい、
結構有名どころですよね。
はい、ギターを弾くシーンがとてもかっこいいです。
あ、そうですね、僕は個人的に、ゴジラ、
お、うん、
有名ですね。そう、有名ですね、
はい、
やっぱり結構昔の映画だと迫力があった映画だと思うんですけど、
うんうん、
はい、今の映画と比べてやっぱり昔の映画今と違って何て言うんだろう、別の迫力があると言いますか、
そうですね、
違う魅力があると思って、うん、今まで見てきた映画を全て忘れて初めてゴジラを見たっていう感じだとやっぱりゴジラの本当の迫力が分かると思うんですよね。
なるほど、
だから結構まあ今ゴジラを見てくださいって言っても結構見れる機会が少ないと思うんですけど、
うんうん、
まあ見れる機会があったらぜひ見てください。
はい、
はいはい、そしてこのコーナーでは最近こんな映画を見てきたよという感想やこの映画を紹介してほしいという要望を大募集中です。
はい、
宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 e メールアドレスは 813@sapporumura.jp 813@sapporumura.jp までメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、それではここでウッチーのムービーイントロダクションのコーナーを終わります。はい、先ほどのコーナー、僕のウッチーのムービーイントロダクションのコーナーで初めて映画が上映されたのは神戸県と言いましたが、兵庫県神戸市の間違いでしたので訂正いたします。すいませんでした。
はい、ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。 とりどりとはラジオに出たいでも生放送には参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするものです。今回のとりどりはネデと
松と
響きで
お送りします。さて今回はミツプロの春夏秋冬をお送りしていきたいと思います。
はい、お願いします。
ミツプロの春夏秋冬とは大通高校で飼われているミツバチの身の回りで起きたことをお伝えすることで、大通高校のことはもちろんミツバチについても詳しくなってもらおうという企画になっています。
はい、
ですね、今回は6月の報告ということで、うん、6月にあった出来事の方を紹介していきたいと思います。
お願いします。
お願いします。
ですね、早速一つ目いくんですが、はい、皆さん5月の報告、前回のミツプロの春夏秋冬ですね、
うんうん、
そこでですね、北海道新聞出版モーリーと呼ばれる雑誌の取材を受けたというお話をしたと思うんですが、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。
あ、覚えてます。覚えてます、
ね、覚えていますか。でですね、はい、そのモーリーなんですが、こちら、うん、じゃん、ラジオだとちょっと伝わりにくいんですが、実物がこちらにあります。
はい、はい、目の前にありますね。
はい、出版されました。
はい、
やった、
はい、出版されたのは6月13日ですよね。はいはい、これちょっと綺麗な表紙してますよね。
カタカナでモーリーってね、
はい、ちょっと緑をテーマをメインにした色に、かわい
い、
かわいいですよね。これ黒い鳥
が
2匹いる表紙になってるんですけど、このモーリーなんですけど、
はい、
これには、大通高校のミツバチについて取材した内容が載ってるんですよね。
はい、
でその取材に答えた先生たちのコメントの他にもですね、ちょっとページを開いてみるんですが、
はい、
60ページ、61ページですね、
はい、
こちらにメディア局が撮影した写真も使われているんですよね。
やった。
どういうものかと言います。例えば、内見最中の写真だったり、はい、これは中央幼稚園の園児だと思われるんですけど、この園児が内見の様子を観察見学している写真が使われていますね。
はい、
でこんな写真が使われるというのはちょっとメディア局としても嬉しいですよね。
嬉しいですね。
はい、でですね、このモーリーの取材になんですけど、どうやらこれ、はい、その当日響ちゃんが隣に居合わせたというお話を、
はい、私いました。
はい、そんな人なので、ちょっと当日の様子なんかをちょっと聞かせていただきたいんですけど、
はい、知
りたいな。はい、お願いします。
はい、はい、ちなみに当日の様子なんですけど、うん、残念ながら雨が降っていて、
あ、
雨ですか。
はい、
ということは内見は
ちょっと寒いしで、ちょっと内見ができなかったんですよね。
そうなんです。
蜂が出てこなくて、
はい、
ということで今回はあの取材をして、まあ、普段どんな感じで内見を行っているのかとかっていうのを生徒と、あと担当のミツバチ担当の先生に聞いて、あとはメディア局が撮った写真を、
はい、
あのデータを持って行ってっていう感じで終わりましたね。
なるほど。いやでもメディア局のね、誰かが、メディア局の誰かがって言ったらだけど、
はい、
メディア局が撮った写真が雑誌に使われるっていうのは嬉しいよね。
はい、嬉しいですね。
嬉しいですよね。でこのモーリーなんですけど、このミツバチの他にも、パラパラとこんな感じで開いてみると、こんな感じで、ね、他の生き物についてもいろいろな情報が載っているんですよ ね、
はい、
なので生き物好きの皆さん、大通高校のミツバチについてちょっと興味があるという皆さん、ぜひこちらモーリーナンバー39、はい、この緑のモーリーという文字が、
カ
タカナのモーリーが目印となっていますので、ぜひ皆さん買って読んでみてください。
お願いします。
お願いします。
見られない、ね、内見の風景が見れるのでね。
そうですね。ではではモーリーの話はこれにておしまいにして、次の報告へ行きたいと思います。は
い、お願いします。
は
い、
続きましてミツバチ掲示板、そしてそのチラシの更新が行われました。
はい、
ミツバチ掲示板についてはお久しぶりの更新となっております。
はい、
でチラシなんですけど、これ今までご説明したことがなかったと思うんですよね。
うんうんうん、
はい、
はい、なのでちょっと説明も兼ねて紹介し、報告していきたいと思うんですけど、
お願いします。
はい、まずミツバチプロジェクトのことを生徒や外部の方にも知ってもらうためにできたのがミツバチ掲示板。
掲示板の方、
そうですね、その掲示板だけでなく校内の人にももっといろんなことを知ってもらおうということでできたのが、ミツプロメモリーと呼ばれるチラシなんですよね。
はい、
はい、このミツプロメモリーについては去年の8月から、始まったものなんですけど、
はい、
大通高校の教室にしか貼られていないものなので、
うん、
まあ、ちょっと外部の方だったりの皆さんはちょっと見ることは少ないかなとは思います。
そうですね、
まあ、こんなものがあるというのを覚えていただきたいと思います。
はい、
でですね、更新内容なんですけど、掲示板は細密についてを、
はい、
はい、
メインに取り上げているんですよね。
うんうん、
例えば細密をする時期、その時期取れる蜂蜜と、その、使い道ですね、
その蜜がってことですね。
そうですね、蜜がどのようなものに使われていくかというものを紹介しています。そして蜜プロメモリーと呼ばれるチラシなんですが、はい、これは蜜蜂プロジェクトに関わっている事業についてを取り上げています。今回は商業化の総合実践と呼ばれる、事業を取り上げてるんですよね、
はい、
これも蜜プロメモリー、これも、本物実物が手元にあるんですけど、
はい、見せてください。
はい、こんな感じになっています。可愛い蜂、蜜蜂のレイアウトのイラストも入っている、とても可愛いレイアウトになっているんですけど、
結構リアルな蜂もいるね。
そうですね、
そうですね。でちょっと簡単に読み上げていくと、今回のテーマ、はいはい、総合実践って何、蜜の行方ということで、総合実践でどのように蜂蜜を使っているかというのを取り上げているんですよね、うん、例えば去年で言うと天然蜜としてオータムフェスト、チャレンジオータムですね、
はい、
で総合実践の生徒が販売したり、その蜂蜜を使ったお菓子ハニロンを作ったり、もっとチャレンジグルメですね、こちらでも蜂蜜を使っていましたよね、うん、ゴーリツイスターと呼ばれる、
はい、はい、私マッツーが、
そうですね、
仲間たちと一緒に一生懸命考えたメニューですね、
はい、
はい、
でですね、うんうん、まあ、更新内容についてはこれにおしこれでおしまいなんですけど、
はい、
そもそもなんでミツバチ掲示板の更新を行っているかというのをまだ説明してなかったんですよね、
はい、
でこれを説明しますと、もともと校内広告法を目的にミツバチ掲示板というのはもともとあったんですよね、
はい、
あったんですけど、メディア局は更新を行っていなくて、まあ、全くもって更新されていない状態だったらしいんですよね、
はい、
これをですね、とあるメディア局員1名が、
誰だろう、
更新の仕事をもらったそうで、今メディア局が続けているんですけど、まあ、ちょっとね、誰かと言いますと、
はい、
なんと
マッツー先輩がもらってきたという、
は
い、
そうです、私マッツーが普段掲示板を見ていて更新されないのを見て、はい、なんで更新されないんだろうって、
はい、
生徒にもっと知ってもらうためにはここの掲示板をもっと有効活用した方がいいじゃないかって思ったんですよ。
そうですね、
そうです。なので先生にいじっても、いじってもっていうか、その広報してもいいですか、
編集しても、
そうっていう風に聞きました。それが始まりですね。
そうです、今マッツー先輩は掲示板の更新にはあまり関わってはいないそうなんですけど、
これ進路に向かってね、
そうです、忙しいですからね、今は後輩、今の2年次や3年次の方に今引き継がれているので、これからもメディア局どんどん更新していきます。
頑張っていってほしいです。
はい、以上で、ミツバチ掲示板、そしてチラシの更新についておしまいです。以上で6月の報告はおしまいになります。
ありがとうございます。
はい、来月も報告していきますので、皆さんお楽しみにしていてください。
お楽しみに、
はい、楽しみにしてます。
はい、今回のトリドリはレデと
マッツーと
響きで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは813@saporomura.jp 813@saporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。そして今月のメッセージテーマは未知との遭遇ということになっております。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、そしてここからはお久しぶりです、コンディクショナリーのコーナーです。
イエーイ、
ありがとうございます。はい、そして、まあ、お久しぶりなので改めて、コーナーの紹介をしたいと思います。
お願いします。
はい、僕コンディが季節に合った気になる物事にまつわるためになるようなならないような豆知識をお届けするコーナーです。
はい、
はい、そして今回のテーマは夏ということで花火です。
おお、
はい、まず花火とはというところからいきましょう。
はい、
花火とは火薬や金属を混ぜたものに火をつけて燃えたり爆発する時の音や色、形を楽しむものです。
はい、
中には、まあ、ネズミ花火のように動きを楽しむものもありますね。
うん、
そして喜びや盛り上がりを表現するような炎の花は日本の夏の風物詩となっていて、数多くの花火大会が、まあ、毎年夏になると行われます。
うん、
今年2015年は日本国内でなんと1000もの花火大会が開催されるそうです。
おお、
そして札幌でも、まあ、来週の金曜日7月31日に豊平川で花火大会が かなり大規模なものが行われますよね。
そうですね。
なので、今回は数ある花火の中でも宇宙だけ花火に限定してお話しさせていただきます。
はい、はい、お願いします。
そしてまず歴史から紹介したいと思います。
はい、
まあ、全ての花火のルーツ歴史は、歴史の起源は、中国で火薬を使うようになったところから始まるそうです。
おお。
その頃に同時に使われ始めて作られ始めて、最初は遠くの人に煙や音で合図を出したり、戦いの時に敵の中に火を投げ込むための道具として使われていたそうです。
うん。
それが、まあ、ヨーロッパに伝わってイタリアやイギリス、ポーランドで時間をかけて今のような華やかなものに進化したそうです。
お。
日本で最古のその華やかな花火が見られたという記録は、1589年伊達政宗が武将ですね、独眼竜政宗が見たというのが記録が残っているそうです。
はい、
他にも徳川家康が鑑賞したという記録も残っているそうです。
うん。
その後、まあ、江戸の町で納涼期間に入りますという合図として、
はい、
まあ、その風物詩となっていったそうです。
おお。
ちなみによく花火が打ち上がるときに掛け声で玉屋とか鍵屋とか言うと思うんですが、
はい、
それはもともと江戸時代の花火屋さんの名前だそうです。もともと鍵屋という花火屋があって、そこから派生してのれん分けをしてできたのが玉屋だそうです。玉屋はすぐにちょっと潰れてしまったそうなんですが、鍵屋は現在でも残っているそうです。まあ、その花火は作らないそうなんですが、打ち上げを担当している会社として現在も残っているらしいです。
はい、
はい、それでは次に、まあ、そんな花火の色や形はどうやって作っているのかということをちょっと気になったので調べました。うん、
はい、
まず色について、これは聞いたことあるかもしれないんですが、炎色反応という化学反応が影響しています。
はい、
まあ、化学の実験でやったことがあって知ってますっていう人もいるかもしれないんですが、
はい、
改めて説明します。金属を燃やして熱を加えるとエネルギーをたくさん持った状態になり、持て余したエネルギーを光として放出するという反応です。
うん、
まあ、大体こんな感じです。はい、そしてその時の炎の色は燃やした金属の種類によって異なります。
はい、
例えば、カルシウムを燃やすとオレンジ色、
うんうん、
金属の金銀銅の銅を燃やすと青緑色になるそうです。それを利用して、まあ、カラフルな花火の色を作っているそうです。
はい、
そして次に形ですね。
うん、
形ですが、まあ、ハート型とかどうやって作ってるんだろうって非常に気になると思うんですが、
うん、
普通よくイメージでされる花火、丸い花火は球の形をしているのが分かりますかね。
はい、
それとは違って平面、まあ、なんていうか 2D3D じゃなくて 2D の、まあ、絵柄なので、そのままハート型に火薬を配置して打ち上げるそうです。
ほう。
そうすると花火柄の、あ、花火柄じゃないですね、ハート型の、
うん、
花火が上がるそうです。
はい、
そしてその形以外にいろいろな種類が、まあ、花火にありまして、
はい、
大きく分けて割り物というまん丸いその球のような花火だったり、
うん、
形をまあ出すときに使う細工がいっぱい詰まったほか物という2つがあるそうです。
お、
はい、それでなんですが、まあ、僕が今回喋ったのは以上です。
はい、
まあ、もしかしたら知ってたよとか、まあ、思うものもあったかもしれないですが、少しでもちょっと、知らなかったなってものがあったら嬉しいなと思います。
はい、
皆さんどうでしたか。
いや、結構勉強になりましたね。
そうですね。
結構聞き入っちゃいましたけど、
は
い、
そうですね、
ありがとうございます。
今回のことを思い出しながら花火見るのも結構面白かったりするじゃないですかね。
そうですね、隣に見る人がいる、一緒に見る人がいるんだったら、 あれはね、ああなってるんだよって
知識を添えながら
物知りなのねとか言いながら、はい、楽しく見てください。
はい、
はい、それではコンディクショナリーのコーナーは終わらせていただきます。
はい、ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからはフリートークのコーナーです。
はい、
はい、
夏休みに突入しました。
しました。しました。
やった
やった、
イエイ、
大盛り上がりですね。
嬉、はい、しい。
もうミキサー泣かせの大音量ということで、はい、で夏休みはですね、7月じゃないですね、8月の14日までですかね、
はい、
14日までに、で14日まで 休みで15、16と土日を挟みまして、はい、そしてその月曜日から授業が始まるというのが大通高校の夏休みとなっております。
はい、はい、
それでまあ夏休み前にあった出来事を軽くまあ先輩のトレンドニュースをまあ軽くリスペクトしたような感じでやらせていただきます。
はい、はい、お願いします。
まず清掃習慣がありました。
ありましたね。
普段は大通高校の校内清掃は業者の方にやっていただいているのですが、より教室を綺麗にしようということで委員会を中心に各ホームルームごとで実施されました。
はい、
まあ、より綺麗な状態で爽やかな気分で夏休みに入るということができましたね。
はい、はい、
そして次に、休養前講話の放送、
はい、ありましたね。
はい、ありました。でこれはまあ校長先生の挨拶ですね。よくありますね、うん、だとか ALT として英語の授業をしてくださったダニエル先生の離任の挨拶、
はい、
他にも定時制通信制体育学校体高等学校体育連盟大会ですね、すいません、はい、感じちゃいましたがの、まあまあ、一般には定体連と言われるものの出場選手の生徒が挨拶をしました。
はい、
そして、まあ、これのアナウンスや、まあ、取材編集などは我々メディア局員がやらせていただきました。
はい、
ありがとうございます。そして、まあ、図書局の夏休み特別貸し出し、8月24日まで1人8冊まで借りることができるそうです。
はい、
そして、まあ、ちょっとこれは聞きたくない話なんですが、夏休み明けすぐに行われる前期末テストの範囲発表も、はい、ありました。はい、そんな感じでですね、夏休み前の学校は割と盛りだくさんな内容でついていきました。
はい、
はい、でなんですが、まあ、テストの話も出たんで忘れましょう、楽しい話をした
い。はい、そうですね。
皆さん夏休み中何しますか？まずうちが、
僕はですね、はい、今さっきもうコンディ先輩と一緒に花火大会に行こうという約束をしまして、
はい、
テンションがもうただでさえ上がっているのにもうさらに上がってしまいました。
はい、
はい、楽しみですね。
僕花火のこと調べながらでも花火大会行かないんだよなとか思ってうち2強だからどうせ入ってるよねみたいな感じで聞いたら空いてますっていう、
はい、
なんともハンサムな選手が帰ってきたので嬉しかったです。
メディア局一ハンサムなうちからの返答は嬉しいですね。
照れます照れます。
ラジオなんでそのハンサムさが半減してしまうんじゃないかと思うんですが、はい、そんな感じです。
はい、
じゃあ続いてコッシー。
はい、僕はですね、まあ、バイトが忙しくてなかなか遊ぶ機会っていうのが少ないんですけど、
はい、
まあ、お友達と映画を行く約束をしたり、
はい、
まあ、お盆には家族でキャンプに行ったりするんですけど、一番楽しみなのがありまして、
お
友達とやる予定なんですけど、
はい、
まあ、夏といえばこれっていう感じなんですけど、なかなかやる機会ってないっていうものをやるんですけど、なんだと思いますか？
なんでかな。
スイカ割りとか。
あ、違うんですよ。
肝試しとか、
ま、やろうと思えば家の前でできちゃうかもしれないんですよね。
はい、分かったかも。
はい、
花火。
あ、違うんです。
はい、
はい、
肝試し。
違うんです。
違った、
はいはい、バーベキュー。
あ、違うんです。あ、教えるってね、ちょっと食べるっていう感じなんです。
答え教えてください。
答えは流しそうめんをする。
あ、はい、いいですね。
なかなかできないじゃないですか、流しそうめんって。なんか道具買ったりとかして流すので、はい、
結構手間かかりますよね。
そうなんですよね。それに呼ばれたのですごく楽しみにしています。
はい、やったことないです、僕が。
楽しみです。去年もやったんですよね。
お、
はい、だから2年目になります。
羨ましいですね。
羨ましい。
そ
したら次マリナちゃんは。
はい、私はまあ一応夏休み、まあなんだ、まあ、学校に来るっていうのもあるし、あと一応塾が入っちゃったりしてて、
あ、
まあ、勉強もするっていうのもあるんですけど、一応カラオケに友達と行こうかなって考えてます。
おお、
まあ、
いいえ、
私歌は好きなんで、まあ、夏休みの間は、まあ、昼から、まあ、大体、まあ、5、6時間はカラオケ行きたいなっていうのが
結構行きますね。
連れてってください。
考えてきます。
喉を痛めないようにね。
はい、ありがとうございます。まあ、
先輩呼んでも全然問題ないですよ。
そうだよ。呼んでもいいんだよ。
行きましょう今度。
みんなで行きましょう。
みんなで行きましょう。
なんか無理やり言わせてしまったなって感じがありますが。
ちょっと申し訳なくて、
はい、そしたら最後に、
はい、はい、私はもちろん先ほどマリナちゃんが言ってたように学校に行ったりっていうことももちろんありますし、アルバイトも今やっていたりはするので、
はい、
そちらでも忙しくはなるかなと思うんですけれども、うん、そうですね、他に夏休みやること 家にずっといますね、他の日がもう、はい、家にいてゴロゴロしてのんびり過ごして、うん、そしたら気づいたら夏休みが終わってて一番嫌なやつです。
あ、やっぱりそういうグダグダ過ごすっていうのも楽しいですよね。
はい、
グダグダしながらもテレビとか映画とかゲームとかいろいろしたりして過ごすのも楽しい夏の過ごし方かなと思います。
はい、
はい、で、まあ、コーナーも終わりに近づいてきたんですが、
はい、
僕は、まあ、メディア局の男子のみんなで映画を見たいねって話をしてるのが楽しみです。
はい、
僕の家に、まあ、レンタルビデオをして、
はい、
まあ、DVD ですが借りていっぱい見たいねって話をしてます。
楽しそうですね。
はい、
誘われてない。
まあ、まあ、1年次じゃなくて2年次以上誘ったので、はい、今回すみませんでした。
はい、
はい、そんな楽しい夏休みですが、皆さんも楽しい夏の予定がありましたら、ぜひ自慢でも良いので、たくさんメール、メッセージ、ファックスでも何でも良いので送ってきてください。
はい、
はい、神々で失礼しました。はい、以上で、フリートーク夏休みですっていうトークを終わりたいと思います。
はい。
はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということで今週も1時間あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
はい、はい、それなので、まあ、早速ですがもう1時間を振り返っていきたいと思います。
はい、
まず一枠目ですね、ムービーイントロ、うちのムービーイントロダクション、
はい、
映画の歴史をちょっとでも知れたらなとか、はい、興味が持てたらなと思います。はい、
はい、
で2つ目、トリドリミツプロの春夏秋冬、
はい、
トリドリ皆さん今回もありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、3枠目コンディクショナリーですね、花火大会、はい、うち本当にありがとう。
はい、
いいえ、
改めて当日にうんちくというか豆知識を知りていきたいかなと思います。
どんどん教えてください。
はい、
はい、
そして、まあ、ラストですね、夏休み前ということで、いや本当皆さん楽しい夏を過ごしていきたいですね。
はい、はい、そうですね、
青春謳歌しましょう。
はい、
はいはい、そしてその、まあ、夏感たぎるこの放送を彩った曲、今回の曲テーマは、涼しげな曲、まあ、初夏をイメージさせる曲ということで、M1、まあ、1曲目がゆずで夏色、
はい、
2曲目サザンオールスターズで海、3曲目生き物がかりで夏空グラフィティ、4曲目スピッツで渚、そして最後先ほどお聞きいただきましたベースボールベアでパーフェクトブルーという5曲になっておりました。うん、はい、もう、
はい、
すっかりもう夏気分に浸ってます。
そうですね、
もうなんかこれから夏が始まるなっていう気分で、
はい、
盛り上がっていきますね。
そうですね、
はい、曲かかってる最中もみんなで夏休み何しよっかみたいな話もしてましたしね。
はい、
はい、
もう浮かれてますね完璧に。
そうですね。
はい、そしてなんですが、はい、今回コッシーが初ということで改めて、はい、どうでしたか1時間。
そうですね、今までは聞く側だったので、
うんうん、
まあ、改めてまた参戦させていただいて、
はい、
参加させていただいて、
はい、
とてもやっぱり楽しいラジオだなっていうふうに思いました。
お、
これからもまた参加する機会は続々来ると思うんですけど、
うん、
はい、
まあ、積極的にやっぱり楽しいラジオにしたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、こう一生懸命やってきたものが後輩にもねちょっとなんか加わってくれるとすごい嬉しいですよね。
そうですね。
はい、そして、今週じゃなくて、来週の火曜日28日は学校説明会があります。
はい、
はい、
この中で学校説明会に出るマリナちゃんと、
はい、
うち、あとここにはいないですが、はい、はるか頑張ってください、
はい、
そして皆さんぜひその興味ある方は聞きに行ってください。会場はワクワクホリデーホールとなっておりますので、はい、ぜひお越しの際は、公共交通機関を、ご利用になってお越しください。はい、ということで、はい、今回の放送は終わりたいと思います。今回の放送はコンディと
ウッチと
コッシーと
アカンネと
マリナと
アユで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。